令和3年第2回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。昨年1月15日に新型コロナウイルス感染者が日本で初めて確認されてから早1年5ヶ月が過ぎました。この間、医療従事者や介護従事者、保育教育の現場の皆様、人海収集業務に当たられている皆様、また小売店、飲食店の皆様など、すべては申し上げられませんが、感染への不安の中で懸命に市民生活を支えてくださっています。また市民にあっては、小さな子どもからお年寄りまで感染予防対策を徹底し、留萌市民が心一つにコロナに立ち向かってきたと思います。そんな中で、現在はワクチン対策室をはじめ関係各位のご奮闘により、ワクチン接種が少しずつ進んできて、今は少し明かりが見えてきたのかなというふうに感じているところです。コロナ禍により、今までの当たり前が当たり前でなくなりました。その結果、これまでも存在していた社会の弱い部分が顕在化してきている状況だと思います。コロナ禍に耐えている私たちは、耐えて終わるのではなく、コロナ収束後にはもっと良い社会を作っていかなければなりません。この観点から、大項目1点目、コロナ禍で見えてきた課題について、2つ質問をさせていただきます。中項目1点目、生理の貧困対策について、民間団体みんなの生理が生理用品の調達についてオンライン調査を行っています。その調査の結果、過去1年間に生理用品の調達について苦労したことがある女性が少なからずいることが明らかになりました。そこで質問の1項目目です。コロナ禍において収入が減少し、生活を切り詰めていて生理の貧困に直面している女性がいると言われています。ハートフルや留萌健康の駅などの公共施設の女子トイレに生理用品を置くことはできないか、お聞きしたいと思います。また保護者が経済的に困窮した場合、子どもたちに影響に及ぶことが心配されます。そこで質問の2つ目は、困窮する世帯に対して小中学校の保健室などで生理用品を必要とする子どもたちに、心配しなくても良い量の用品を提供することはできないか、お聞きしたいと思います。また小中学校のトイレに女性用生理用品を備え付け、忘れた時などでも安心して学校生活を送れるようにできないか、お聞きしたいと思います。これは子どもの中には、羞恥心から生理のことを口にすることができないことができない子がいると考えられるからです。中項目2点目は、民生委員への活動支援について伺います。コロナ禍で社会とのつながりが減少し、孤立して元気をなくしている市民がおられます。困ったことがあっても自身では解決できず途方に暮れている場合もあります。民生委員、民生児童委員はまさにそういった方々のために活動をされています。コロナ禍で活動には困難を伴っていると思いますが、民生委員と民生児童委員の現状と活動状況についてお聞きしたいと思います。大項目2点目は、高齢化社会の住居問題について伺います。高齢化が進んできている中で、今後住宅に困窮する高齢者や障害者が増えてくることが予想されています。市営住宅は、すいません、いわば住宅のセーフティーネットの役割も、ね、担っていることから、中項目1点、市営住宅申し込み時の保証人について質問いたします。昨年4月から改正民法が施行され、保証人が負う上限額の設定が義務付けられましたが、 市営住宅を申し込む際に上限額の設定がなされているかどうかお聞きしたいと思います。質問の2番目です。保証人が負う金額があらかじめ具体的に示されることで、かえって保証人になることを避ける動きも見込まれ、今後保証人の確保が難しくなると予想されています。そこで質問の2つ目は、2018年3月に国土交通省が入居要件から保証人規定を外すように自治体に要請していますので、留萌市においてはどのような検討がなされているかお聞きしたいと思います。大項目3点目、地元へ若者を呼び込む施策について質問いたします。中項目1点ですが、奨学金返還支援制度を活用した若者の地方定着促進について伺います。地方への若者移住を促し、地方産業の人手不足を解消する願いを持って、2015年から各地の自治体で奨学金の利用者の負担軽減に向けて返済を肩代わりする支援制度が実施されてきています。2020年6月からは同制度が拡充され、市町村においては基金設置が不要になり、国では自治体負担額の補助割合を10分の10に引き上げて奨学金の返済肩代わり事業を開始しています。そこで留萌市においても、この拡充された国の奨学金返還支援制度を活用して、市内企業において若い人材を確保し、移住定住に結びつけられないかお聞きしたいと思います。大項目4点目は、有害鳥獣駆除事業について伺います。中項目1点目、有害鳥獣対策の課題について伺います。今回はエゾシカに限定してお伺いいたしますが、エゾシカの駆除事業を実施している中において、どのような課題を認識されているかお聞きいたします。中項目2点目、狩猟者の人材育成について。有害鳥獣による被害の削減を持続可能にするため、留萌管内の町村においては狩猟免許取得時の助成制度が設けられています。また国においても鳥獣被害防止特別措置法の改正案が今国会で成立しており、その中でも狩猟人材の育成の必要が謳われていることから、留萌市においても助成制度を設けるべきと考えますが、市長のお考えをお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、コロナ禍で見えた課題についての中で、中項目1点目、生理の貧困対策についてとして、ハートフルや留萌健康の駅などの公共施設の女性トイレに女性用品を置くことができないかについてのご質問でございますが、生理の貧困は主に経済的な理由により女性用品などを買うことができない環境にあることを指す言葉であり、コロナ禍において問題が浮き彫りになってきたものと認識しているところでございます。国においては令和3年3月に開催された新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者などに対する 緊急対策関係閣僚会議において決定した非正規雇用労働者などに対する緊急支援策の中で、孤独・孤立で不安を抱える女性が社会との絆やつながりを回復することができるよう、地方公共団体が NPO などの知見を活用し、きめ細かい寄り添った相談支援や女性用品の提供などについて、地域女性活躍推進交付金による財政措置が講じられているものと認識しているところでございます。市といたしましては、コロナ禍における新たな課題として受け止め、他の自治体の取り組み事例などを参考にしながら、生理の貧困によって支援が必要な方に対し、市民が訪れやすい公共施設などで効果的に配布できる方策について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、民生委員への活動支援についてとして、民生委員、児童委員の現状と活動状況についてのご質問でございますが、留萌市の定数は北海道民生委員条例に基づき79名で、市内を4地区に区分して、西部地区20名、南部地区18名、北部地区21名、東部地区20名となっているところですが、令和3年4月1日現在での配置は、西部地区17名、南部地区14名、北部地区19名、東部地区20名の計合計70名で、9名が欠員となっております。民生委員、児童委員の活動につきましては、全国民生委員児童委員会連合会からの感染拡大防止に関する通知により、訪問、相談活動についてその必要性に鑑み、対面でなければならない場合を除き、できるだけ電話やメールなどで活動することも検討することとされていることから、外出を要する活動は必要最低限のものとし、定期的に訪問をしていた案件は電話対応としているところでございます。また活動状況の把握につきましては、毎月1回開催される民生児童委員連絡協議会理事会に市の担当者が出席し、4地区の当月の活動予定や前月の活動状況の報告を受けるとともに、市からの情報提供を行うなど、情報の共有を行っております。今後も引き続き、民生児童委員連絡協議会や事務局である社会福祉協議会と連携を図ってまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、高齢化社会の住宅問題についての中で、中項目1点目、市営住宅申し込み時の保証人についてとして、市営住宅を申し込む際に、上限額の設定はなされているかについてのご質問でございますが、令和2年4月1日施行の改正民法において、個人ね保証契約の保証人の責任等につきまして、極度額を定めなければ、その効力を生じないと規定されましたことから、市といたしましては、令和2年4月1日以降、新規入居に係る契約に関しましては、極度額を設定し、新規入居者及び連帯保証人となる方へ、その都度説明を行っているところでございます。次に、国土 交通省からの保証人規定を外す要請に対し、留萌市においてはどのように検討がなされているかについてのご質問でございますが、民法改正に伴い平成30年3月に国土交通省から都道府県へ保証人の要否について検討するよう通達を受けたことを踏まえまして、北海道では令和元年11月に保証人制度の方向性について全道調査を行ったところであります。北海道の調査では保証人を継続するとした市町村が 39%、 廃止が 13%、 未定が 48% の結果となったところでございます。市としましてはこの調査結果を受けまして、管内町村や近隣の市などへ保証人制度の継続または廃止の場合の対応につきまして聞き取りを行ったほか、民法改正に係る説明会に参加するなど情報収集を行った上で町内検討を行ったところでございます。保証人制度の存廃につきましては全道で継続するとした市町村が多いことや、家賃の確実な徴収、トラブルの相続、死亡時の手続きなどを勘案しますと、平等かつ厳正な市営住宅の運営を図るためにも保証人制度を継続することが必要であると考えたところでございます。今後におきましては国の動向を確認しながら他の市町村への情報収集を継続的に行い、必要に応じた対応を考えてまいります。次に大項目3点目、地元へ若者を呼び込む施策についての中で、中項目1点目、奨学金返還支援制度を活用した若者の地方定着促進についてとして、国の奨学金返済支援制度を活用し、市内企業において若い人材を確保し、移住定住に結びつけられないかについてのご質問でございますが、奨学金返還支援制度につきましては、平成27年度から総務省と文部科学省におきまして、奨学金を活用した大学生などの地方定着促進策の一環として、各自治体が設置した基金に対して、出演した額の2分の1を対象に特別交付税が措置され、人口減少の対策と地方創生を目的として支援制度が設けられたものでございます。また令和2年6月に同制度が拡充されたことに伴い、市町村における基金の設置が不要となったほか、特別交付税の対象経費が市町村負担の10分の10に引き上げられ、支援対象の学生につきましても大学生などのほか高校生などが追加されたところでございます。市といたしましては引き続き地元企業の人材確保に向けた UIJ ターンの促進を図るとともに、地域外からの人の流れを促進し、都市部の大学や高校からの移住、定住と留萌市への若者の定着につなげるため、他市の事例などを参考に制度構築に向けた検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目4点目、有害鳥獣対策についての中で、中項目1点目、有害鳥獣対策の課題についてとして、エゾシカの駆除事業を実施している中において認識している課題についてのご質問でございますが、 留萌市における蝦夷鹿対策としては、鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措置に関する法律第9条の規定に基づき、留萌市鳥獣被害対策実施隊を設置し、留萌市鳥獣被害防止計画に基づく捕獲を実施しているところでございます。有害鳥獣捕獲としてのエゾシカ捕獲数は、毎年度留萌市鳥獣被害防止計画による捕獲計画数通りの捕獲が実施できており、令和2年度の捕獲数は190頭となっております。また昨年12月からは、浦臼町にあるジビエ処理加工センターへの持ち込みを開始し、有害鳥獣として捕獲した20頭と、地元猟友会の会員が狩猟により捕獲した62頭の合わせて82頭が加工施設へ搬入されており、有害鳥獣による捕獲数と狩猟による捕獲数を合わせた令和2年度の総捕獲数は252頭となっていることから、地元猟友会の現体制においても支障なく捕獲が実施されており、現時点においては特に課題などはないものと考えております。次に中項目2点目、狩猟者の人材育成についてとして、留萌市においても狩猟免許取得時の助成制度を設けるべきではないかとのご質問でございますが、留萌振興局管内においては、留萌市以外の町村において狩猟免許などの取得費用の助成制度を設けており、狩猟免許取得のために必要な狩猟免許試験や予備講習会受講などの経費の一部を助成しているほか、鉄砲所持許可にかかる経費の一部を助成しているところもあります。銃砲所持ですね、銃砲所持許可にかかる経費の一部を助成しているところもあります。また今年度における各町村の鳥獣被害防止計画によるエゾシカの捕獲計画数は、益城町が150頭と一番少なく、遠別町や鉄塩町が一番多い500頭となっており、留萌市以北の町村はすべて留萌市の捕獲計画数である200頭以上の頭数となっております。鳥獣捕獲に従事するものについては、どこの地域でも高齢化が進んでおり、地元猟友会においても会員数14名のうち60歳を超えている方が10名となっているなど、会員の高齢化が進んでいる状況も確かであることから、地元猟友会との情報交換をしながら、狩猟免許取得時の助成制度も含めた担い手の育成や確保につながるような方策の検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、コロナ禍で見えた課題についての中で、中項目1点目、生理の貧困対策についてのうち、困窮する世帯に対し、小中学校の保健室などで必要とする子どもたちに生理用品を提供することについてのご質問でございますが、現在市内のすべての小中学校においては保健室に生理用品を常備し、必要とする児童生徒に対し保健室で養護教諭から渡しているところでありますが、経済的な理由で購入できないなどの相談は受けていないと聞いているところでございます。今後そのような世帯の児童生徒に対して、心配しなくてもよい量の生理用品を提供することにつきまして、 各学校の意見をいただきながら、子どもたちの健やかな学びに支障をきたすことがないよう、現行予算での購入や国の交付金の活用など、調達方法などの検討を進めてまいりたいと考えております。次に、生理用品をトイレに備え付け、忘れたときなどでも安心して学校生活を送れるようにできないかについてのご質問にお答えいたします。今年4月に文部科学省初等中等教育機からの事務連絡では、生理用品を必要としていることを言い出しにくい児童生徒にも配慮し、必要とする児童生徒が安心して入手できるよう、提供方法や配置場所などの工夫を検討することや、生理用品などを用意できない児童生徒については、その背景にある要因にも着目し、保健室等に通常備えている生理用品を渡した場合には、返却を求めないなどの対応と合わせ、適切な支援を実施することを求めているところでございます。市内の小中学校の現状では、保健室に常備し、養護教諭が渡している方法を取っておりますが、生理用品のトイレの備え付けを含めた実施について、学校と相談しながら、またすでに取り組んでいる自治体の状況を参考にして、必要とする児童生徒が生理用品を安心して入手できる方法を検討してまいりたいと考えております。以上です。
富水議員。
ご答弁ありがとうございました。
今教育。立ってください。
はい。あ、立つ。すみません。申し訳ないです。今小中学校のトイレに生理用品を設置する場合、検討を進めていくというご答弁をいただきましたが、この提供する期間をこのコロナ禍の間だけではなくて、できればこう持続するような形でこう検討をできないものなのかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。これまでコロナ禍の期間ということではなく、必要な児童生徒に対して保健室で渡すなどの対応としているところでございますが、今後も子どもたちの健やかな学びに支障をきたすことがないよう、生理用品の調達方法や配布方法など継続した取り組みとなるよう検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。
富水議員。
続いて第1項目1点の中項目2点目、民生委員のことについて再質問させていただきます。民生委員が3つの地区で9名の欠員となっているというご答弁をいただきました。それらの地区ではどのような方法でアウトリーチがなされているのかお聞きいたします。
市長。
9名が各地域において不在ということですが、この地域におきましては、各4地区の会長さんがですね、それぞれ兼務をしていただいているところであります。感染拡大のためですね、活動制限している部分もありますが、今後においてもですね、この兼務されている会長さんの負担が多くなることも予想されますから、市としてはですね、それぞれ町内会含めてですね、各地区欠員をなくすようにいろいろ連携してなんとか補充をしていきたいというふうに考えているところであります。以上です。
富水議員。
また民生委員の方の中には、より多くの方に寄り添うためにもっと研修を受けたいというふうに希望されている方もいますが、民生委員の方の研修の機会を増やすことができるのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
民生委員の研修ということですが、これはですね、研修機会の確保に取り組むということで、北海道民生委員、児童委員連盟が主催する研修、これにですね、 受講していただいているところです。まあ、それ以外というのがですね、やはりちょっと少ないのかなというふうには思われますが、まあ、やはりこういうコロナの時期で開催が見送られているという状況もありますので、まあ、今後開催されれば受講をさらに、拡大して出席をしていただければというふうに思ってますし、あとは市が主催する、ゲートキーパー養成研修、あとは心の健康づくり講演会、あと権利擁護支援に関する勉強会、このような形の中でですね、参加をいただいているところです。まあ、今後も多くの研修にですね、まあ、参加できる機会の情報提供をしていきたいと考えているところです。以上です。
富水議員。
はい、市長さんから研修委員の民生委員の研修のこととか、まあ、なり手不足についてのこう呼びかけていくというお話もあったんですが、今コロナ禍で見えてきた課題の中で、人と人との関係の大切さということがすごくはっきりしてきたのではないかなと思います。それで民生委員は訪問また電話などを使って、人と人との関係性を直接こう築いていく、ネットワークの担い手となっていると思うんですけれども、こういった民生委員のはとても大変なところもあると思うんですけれども、もう感謝されたりすることも多いお仕事じゃないかなというふうに思います。こういった民生委員の仕事の良さ、またやりがいなどを広く周知して、引き受けてくれる方をこうさらに募っていく、そういうようなお考えはあるかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ民生委員のなり手不足っていうのは、このコロナだからということではなく、以前からやはりあったというふうに認識をしているところです。まあやはりその地区におけるコミュニケーションのことも含めてですね、やはり人と人との付き合い方がやはり時代の流れとともに変わってきているのかなというふうにも感じるところです。でもやはり今このコロナ禍において改めて人と人とのつながりという大切さというのもですね、身に染みて感じているところではないのかなというふうに思ってます。まあ、これらを契機にですね、改めてやはりこの民生委員活動を理解していただいて、やはり人を思いやる大切さも含めてですね、皆さんで共有しながら、やはり民生委員の大切さ、地域の心の温かさ、そういうのを感じながらですね、このやはり民生委員のなり手など啓発活動を続けていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。続きまして、大項目2点目の高齢化社会の住居問題についてお聞きいたし、再質問させていただきます。今後高齢化が進んで保証人を引き受けてくれる身内がいないという人が出てくる可能性があると思います。それで先ほど保証人の役割とご答弁で分かったんですけれども、さらに必要に応じた対応を考えていくということなんですけれども、市において保証人規定を残す場合に、その保証人が必要だって書いてあることで、保証人立てられないから無理だなっていうふうにこう入居を諦める人が出ないように、保証人を立てられない場合は相談してくださいというような、こう1項目を明記することはできないかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
保証人制度については、国としては緩和されたということで、ご理解をいただければというふうに思いますが、やはり留萌市としては引き続き、連帯保証人というのはやはりつけていただきながら、さまざまな状況に対応できるというふうに考えております。やはり手続きにおきましては、連帯保証人の 連署する受け書を提出していただくように、ね、まあ、なっているということで、まあ、この募集に対してやはり資格としてはまあ連帯保証人をつけていただく。でただまあ、明記するしないとかでなくて入居に際しての相談の中で、このことについても触れていただいてですね、まあ、その中で相談に乗りながら、まあ、対応させていただくという方法がいいのかなと。片や、連帯保証人を書いてくださいっていう状況になってて、正しい相談してくださいっていう状況よりはですね、まず入居の募集時において、相談をしていただくことが有効なんではないかというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
また明記したら明記したでまた現在つけている人の問題とかも出てくるので、ぜひ相談というような形でもこういう諦める人が出ないような対応を取っていただけたらありがたいと思います。それでは続きまして大項目3つ目の、地元へ若者を呼び込む政策についての、再質問をさせていただきます。国の奨学金返還支援制度を活用した若者の地方定着促進について先ほど検討を進めていくとのご答弁をいただきました。もしもこう検討してよしやっていきましょうってなった場合、例えば地元企業応援基本条例のうち第11条の6番目人材育成及び確保並びに雇用の促進及び安定に関する施策の市の支援メニューというところがありますので、そういうところにこうしっかり追加して安定的にこう人材確保に結びつけていくと有効なのではないかなと思いますので、お伺いしたいと思います。
市長。
はい、まあ、この奨学金の返済制度につきまして返還支援の状況につきましてはですね、まあ、やはり今回の議会にも提案をしております地元企業応援基本条例、まあ、先ほど議員からもお話しあったとおりですね、やはりこの中で私たちとしてはですね、まあ、地元定着をさせていく方法の一つとして、まあ、人材確保と、まあ、セットにした促進というのは大事だというふうに考えてますので、まあ、この条例の中にもですね、地域経済振興会議の意見を伺うという状況の中でですね、やはりこういう形の中で、まあ、地元企業にもメリットが出てくるような施策というのが今後必要になってくるというふうに思っております。この会議の中で十分意見を伺いながら検討してまいりたいと考えているところです。以上です。
富水議員。
よろしくお願いいたします。それでは大項目4点目の有害鳥獣駆除事業の有料飼料者の人材育成のところで再質問させていただきます。先ほどのご答弁で地元猟友会との情報交換をしながら方策の検討を進めていくというご答弁をいただきました。それでこう検討を進めて、まあ、制度を作ろうとなった場合なんですけれども、やはりその制度が作られたからそれが広く認知されるまでにはこう一定の時間がかかるということがあるのではないかというふうに予想される、まだできてないことを聞いて申し訳ないんですけど、制度の認知に時間がかかるということがありますので、そうであればなるべく早く検討が進むことが望ましいというふうに思います。でもし市長さんのお考えの中でいつ頃までは方策を決めようかなというような目処がもしもありましたらお伺いして質問を終わりたいと思います。
市長。
まあ、先ほども答弁させていただいたんですけれども、現在いる猟友会 のメンバーにおいて、捕獲数は確保されているというお話をさせていただきました。で、まあ、やはり、まあ、メンバーの高齢化ということが進んでいる状況の中で、まあ、より早くという 状況にはなろうかというふうに思うんですが、やはりこの銃の取り扱い含めてですね、非常に難しいんじゃないかなというふうに考えております。今後やはり被害が多く出ている農業者含めてですね、皆さんのご意見をいただきながら、やっぱり適正的確に判断をしていかないと、私としては闇雲になかなか支援をするということは難しいというふうに考えてますから、ある程度必要とされる人が必要とされるべく資格を取るという、ここの確認をしていきながら時期を見定めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
8番、富水議員の質問を終わります。